お送りします。ディーンはドクターの D です。ですからいろんなドクターにご登場いただいております。マックシルには開業医勤務医に合わせましておよそ380人のドクターがいらっしゃいます。では一体どんなドクターがいらっしゃってどんなことを専門にやっていてその方一体どんなお人柄なのでしょうということで、まあ、いろんなお話を伺っております。そして1回だけではなくね複数回ご出演いただく先生もいらっしゃいますのでそういった時には旬のお話などをね伺っております。そしてご出演していただいた方には次の方をご紹介いただくリレー方式で進めております。それでは今日のストリート D 参りましょう。今日は釧路共立病院内科そして桜ヶ丘医院の院長石川翔先生です。こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
ひょんなところでお会いしましてね、
先日は街中でたまたま
本当に
釧路狭いですからね。
本当そうですよね、で今度講演会あるんですよってことで、急遽収録となりました。
はい、お招きいただいてありがとうございます
よろしくお願いします。
お願いします。
で先生まずはその講演会のお話の前になんですけど、はいはい、前回ちょうど1年弱、
はい、
前になります、はい。まあ、いろんな活動をなさっている中で目指せかかりつけスタッフプロジェクト、
はい、
ということをおっしゃってました。
ええ、
具体的に言うとどういうことでしたっけ。
3本柱があってそれぞれ3つの3本柱を叶えることでその釧路の中でより地域の方々が住みやすい街になるんじゃないかということを目指してやったプロジェクトです。一つは、家で暮らすという在宅医療をもう少し幅広く展開して、よりこう強固なものにしていくということ。あとは、二つ目に、入院時にみんなでカンファレンスというか打ち合わせをして、問題点を明らかにした上で、こう入院した初期から、速やかになるべくコンパクトな形での対応ができないかということと、三つ目に退院した後にお宅にお邪魔する形で、その人の暮らしぶりをもう一度拝見して、自分たちのこう治療、療養のフィードバックですとか、どういうふうに働き方ができたかなってことを振り返るということができて、
アフターケアの部分ですよね。でそれにはですね実は去年の11月に共立病院で在宅療養支援室っていうのが開設されたんですよね、はいはい。そもそも石川先生って緩和ケアとか在宅とかではないですよね。
あ、もともとはやりたかったんですけど。
もともとやりたかったんですか。
もともとやりたかったんです、はい。
じゃあもう着実にこう進めてる感じ
という。そうですね、少しずつですけどできてるかなという感じはします、
ね。で1年以内にはこうしますっておっしゃってたことがあったんですけど、ね、1つ目の、
はい、
在宅医療と外来診療入院患者との連携を取る、
はい、
3ヶ月以内にチームとして訪問診療の運用形態を形にするとおっしゃっておりました、はい。もうだいぶ経ちましたけど。
だいぶ経って、そうですね、少しずつ市内の病院ですとか診療所、
はい、
あとはケアマネージャーの方々からの紹介もいただくようになって、町の方々の認知もされるようになってきたかなという手応えはあります。
着実に形になってきた感じはしてますか。
少しずつ、まあ、自分たちの課題もまだあるんですけれども、去年よりは少しこう自分たちのできることが一歩前進してきたかなという感じはあります、
で戦略に、
はい、
入院時のカンファレンスの定着、はい、こちらはどうです。
やはりネックになるのがなかなか時間の誤り いろんな職員の方が集まって話をする機会が作れないということが、は
い、いろんなあの職種のスタッフがですよね。
そう
ですね。
それぞれ違う働き方をしていて、同じ時間に集まって机を囲むということが難しかったんですけど、やはりその必要性とか重要性が分かるようになって、だんだんそれをやることのメリットっていうのが入院の治療中に見えてくることがあったので、少しずつ皆の納得が得られてるっていう感じだと思います。
それは実際にやってみて、あ、必要なんだってことが皆さんに意識の中で生まれてきたってことですもんね。
そうですね、うん、要はその初回の始まって入院してすぐの時に、もともとこういう人はどういう暮らしをしてたんだろうかとか、どういうふうに立て直したら家の生活がよりうまくいくだろうかっていうことを入院の最初に考えておくと、ゴールが設定しやすくなるので、はい、じゃあ今から何をするかっていう発想が結びつきやすくなったんだと思います。
で、3つ目の退院患者さんへの自宅訪問、
はい、
こちらはどうですか？
こちらがおそらく3つの中で一番難しい課題だと思うんですけど、
はい、
やはり同等でかなり範囲が広いところから入院される方もおられて、退院された後にかなり遠いところからですと僕らから訪問するのも難しいという物理的なことだとか、あとは往復の時間の面もあって、なかなかこちらから業務の時間内に行くということが難しいというのが出てますけど、ちらほら今少しずつ出るようにはなっています。
じゃあ患者さんの中にはもう本当に釧路管内以外の方もいらっしゃる。遠いところはどのあたり？
遠いところは本当札幌から。
そうなんですか。
里帰りのようにしてたまたまその家族親戚が釧路にいらっしゃるとかいう方もいらっしゃるので、なかなかそうすると全道の方の話になってしまいます。
そうですよね。かかりつけスタッフプロジェクトって聞くと、
はい、
これなんか例えば高齢の方とかね、なかなか自分で動けない方とか、
はい、
そういう方が対象かなっていう感じはするんですけど、
基本的には私たちがかかりつけの方として見させていただく方に年齢だとか性別、宗教、病気の差はないと考えてます。
じゃあ私も例えば患者として先生に見てくださいって言った場合には可能ってこと？
あ、もちろんもちろん、こちらがこう線を引いてあなたはかかりつけでないですよってことはまずないので、例えば風邪をひいただけでしかかからない、あ、久しぶりに来ましたねっていう2年ぶりの方も、前回私が見させていただいて、あ、その時はこういうことで悩んでてこういうことで体調崩してましたよねとか、もうそろそろこういう時期だからこういう検査もしといた方がいいと思いますよっていうようなことをたまたま来た時に話ができるっていう方もたくさんいらっしゃるので、そういう意味では全ての人に門戸は開かれてるっていう意味合いでのかかりつけです。
プロジェクト自体には看護師さんとかリハビリ技師さんとか、はい、介護福祉士、そして薬剤師、ソーシャルワーカーなどなど、まあ、職域を超えて協働しながら、
はい、
そういうふうに聞くとどうしても、あ、そういう方たちなのかなってちょっと思いがちなんですけど、そうではないってことなんですね。
そうではないです。はい、
これはね、患者さんにとっては本当に嬉しいことだと思うんですよね。
ですからよく私は何かにかかったらいいんですかってことがわからない方はたくさんいて、はいはい、
ありますもん。
で、なんとなく頭が痛いから脳外科に行きましたとか、
はい、
なんとなくなんか皮膚がカサカサしてきたから皮膚科に行きましたって言うんですけど、かかりつけの概念で私たちが見させていただくのは、とりあえず困ったら来てくださいというような形で、必要があれば専門のところに紹介するし、自分で見られる範囲であれば見させていただくということを、ふるい分けも含めてやらせていただくっていうことができると、なおこうかかりやすい、相談しやすいところになるんじゃないかなとは常に思ってます。
このプロジェクトを立ち上げて1年ということですもんね。目に見える変化っていうのは出てきてますか？スタッフの意識の中では結構変わってきてるじゃないですか。
そうです
ね、先ほどの、ね、お話を伺っていると、患者さん側はどうだと思いますか？
今でも正直なところ、もちろん紹介されてくる方もいらっしゃるんですけど、おおむねそれは医療機関からの紹介がやはり多くて、で、 何か困った時にすぐそこに行こうというふうに思いつくのがかかりつけの役割だと思うんですけど、
はい、
そこまでの認知度はまだ未熟なんじゃないかと思います、
うんうん、まあ、でもね、初めてそんなに立ってないうちにね、もうすでに戦略3つのうちの2つはある程度こう、進んできた感じで見えてきてるわけじゃないですか、早いですよね。でも1年でって
どうなんでしょうかね。
あと先生が以前この番組に出ていただいてからおよそ1年ですよ。
およそ1年ですね。そうなんですよね。
その1年間の間にやっぱりそれだけ進んできてるってことを実感しませんか。
今言われるとそうですねでもやっぱり専門医志向の中で患者さんだとか利用者さん、地域の方々がこう困った時にパッと相談できるということが、もうちょっとこう肩肘張らずにまず相談してみようということが、それぞれ自分のよくかかっているところでできるようになると、何も私が大声でこうかかりつけのスタッフプロジェクトやりませんかと言わないでも、地域全体でそういうことができるともっと釧路で暮らしやすくなるんじゃないかなという感じがしますよね。
もう先生の、キーワードが前回もそうですし、きっとずっとこれはご自身の中にある言葉だと思うんですけど、暮らしの中での医療、
はい、
おっしゃってましたね。
そうですね。
っていうことなんですよね。
そうですね。たまたま調子が悪くなるから私が話を伺うっていうことで、基本的には人間食べて寝て、こう人と喋って笑ってその中で暮らしていくっていうところのたまたまの一部を援助させていただいているだけだと思うので、基本的には暮らしの中と切り離して医療はできないから、どういうふうに暮らしの中と結びつけて生活を極力分断しないように、その人の人生を援助できるような形でこう補佐できるかですよね。そこがやっぱり魅力であり醍醐味ですね。
ストリングに今日のドクターは釧路共立病院の内科、そして桜ヶ丘医院の院長石川翔先生です。では先生からのリクエスト曲をお送りしたいと思います。ブルーのギフト。
Starts just how it all begins. You get just like some dreams and learn a thousand different things. You are on for yourself. You're chasing cool desire. You get addicted fast, but man, you're playing with the fire. And there's a day that comes to you when you get all you want, but there's a space inside. Just as empty as it was, till an angel comes your way, and then she's falling fast. You know she's so in need, but she is too afraid to ask. So you hold out your hands and catch the best you can, and in giving love, you feel a better man. Smiles, how grateful she is now, and that my touch is me, keeping my heart somehow. Yet the mirror lies to me when I forget myself, when I complain about it, and that I got there. If I had known before how much she changed my life, I'd sure go back in time. Tell that guy, hey man,
釧路共立病院内科の、そして、桜川会員の院長の石川翔先生です。先生からのリクエスト曲はブルーギフトでした。それでは後半戦をお送りします。そんなことを一般市民の方に向けてお話をする緩和ケア市民公開講座というのが釧路労災病院で開かれるんですね、
ええ、
でそこでなんと石川先生講演なさるということで、
はい、お招きいただきまして。
初めてですか？
そうです、初めてです。
ドキドキしてますか？
緊張しております。
まずですね、小笠原和弘先生、はい、副院長の小笠原先生が、はい、緩和ケアとはどういうものかっていう、まあ、概論みたいな感じをお話ししていただいて、はい、その後石川先生が、まあ、先ほどの前半戦のお話じゃないんですけど、暮らしを支える力になりたいというタイトルでお話をなさいます。
はい、
どんなことを話すんですか？
実際には私は暮らしの中でどういうふうにその人たちの生きていく生活の支えができるかということを常日頃考えて働かせていただいてるんですけど、
はい、
釧路共立病院でその特に家で治療されている方、在宅医療をされている方の実際どんな形なのかということを紹介させていただく
現状、はい、
現状ですね、
ですね、
はい、
そして
その中で、まあ、少しでも、あ、家で暮らすことできるんだとか、こんな状態でこんな不安な状態あるけれど、もしかしたら自分も家に帰れるんじゃないかというような、あの少し希望の持てるような話ですとか、自分たちにこういう手段があるんだってことを知ってもらう機会になったらいいかなと思ってます。
ああ、例えば今入院なさってる方でも、自宅でこういうことができるとか。
そうです、はい、
そういうこと、
例えば家で、あ、こんな治療できるのとか、
あ、家でね、自宅でね、
はい、入院してないとできないと思ったけどとか、はい、そういうことをやってる病院があるんだとか、
うんうん、
なかなか実際労災病院の職員の方からそのオファーをいただいた時に伺うと、もうその話は聞き飽きたと言われるまでこの話をしたいんだということを持ちかけていただいて、
うん、
それだけまだ在宅医療とか緩和医療という言葉がまだ釧路の皆様に耳なじみない言葉なんだなということを実感したので、少し自分のお話が助けになればなと思います。
労災病院では本当に小笠原先生、緩和ケアについて、あのこの番組でも何度も、ね、お話ししてくださってるんですけど、まだまだっていう言葉よく聞きまして、緩和ケアがいつでもどこでも誰にでも受けることができる地域を、まあ、労災病院としては目指しているということでね、はい、在宅医療の実際について今回お話をなさるということですけど、時間的にはどのぐらい講演なさるんですか？
50分です。
50分ですか？50分のエッセンス、その10分の1ぐらい今ここでどんな、
まず私の自己紹介を、
はい、
皆さんが飽きない程度にして、でその後あのクイズ形式で、
クイズ、
ね、対象者がこう市民の方、すべての方で、
はい、そうです
ね、垣根なく皆さんに来ていただけるような内容で楽しんでいただけるように、こういうことができるんだっていう在宅医療の
中身、あ、
Q&A みたいな、そうですだとか、もうすべての方がどれだけ知識を持っていようと持っていなかろうと、すべての人に楽しんでもらえることと、でどんな形で参加しても何かこう、こう手がかりとか、あ、こういうものが獲得できたってことを持って帰っていただけるような内容になればなと思ってます。
緩和ケア市民公開講座は11月の18日の土曜日、
はい、
午後2時から釧路労災病院3階講堂での開催なんです。で事前の申し込みは不要、
はい、
そして入場は無料となっております。で同時開催で相談展示マッサージコーナーというのもね、
はい、
ちょっと早い時間からね、午後1時から4時までやるということなんですよ。あとハンドマッサージとか頭皮ケア、ヘアメイクの無料相談、展示コーナーも開催ということなんですけれどもね、どういった方に聞いていただきたいですか？
この話を聞いている方、街中でポスターを見てんと思った方、あんまり興味ないと思ってても何か少しこの気持ちが動くとか、ちょっとこの話って思われた方は、皆さんがどこかこう関わりのあるような内容になるかと思うので、ぜひどなたでも聞きに来ていただけると嬉しいなと思います。
そうなんですよね、これは対象が誰っていうことではないんですよね。
そうです、暮らしを営むすべての人の支えになる話、少しこう皆さんの取っかかりですとか、何か支えになれるようなことを、
実際に ね、今悩んでる方、
はい、
今もちろんお聞きいただきたいですし、今全然関係ないけど、もしかすると今後そういうことが必要になるかもしれないわけですし、先生は緩和ケアってどういうものだと考えてます？
緩和ケアは病気を選ばないので、何か症状があって苦しいものを和らげるのが緩和医療ですから、全てが癌ではないし、もちろん肺炎とか心不全とか、治療をそれに和らげるということに専念すれば、どんな病気でも対象になります。
そうですよね、はい、でそう考えると病院に行ってやってもらうことが全部緩和になるわけですよね。
そうです、
はい、ですよね。どこかここか不調があって病院に行くわけですからね。ことですかね、
そういうことです。
あえて緩和ケアって歌わなくてもいいような気もするんですけどね。
そうです、そうです、
ですよね。
基本的には積極的な治療で何か病気を治していくということと、もう一方その症状を和らげるというのが2つあって、それの比率で治療が決まると、だからインフルエンザの時に、インフルエンザのウイルスをやっつける治療をすると、でもその一方では熱を下げる、症状を和らげる治療をするので、その比率でもって、例えば風邪を風邪薬を使って治す人もいれば、何も薬を飲まないで栄養をとって早く治す人がいるので、後者の人たちは別に医療にかからないでも緩和治療を自分たちでするんですよ、氷枕を使って、なのでどの人もどの病気であっても何か症状に苛まれて苦しい思いをした時には、緩和治療がそばにあって、その病気を治すのと、もう一方で和らげる治療があって、その話なので、どの人にとっても聞いて損はない大事な話だと思います。
わかりました。もうこれ聞いて先生のお話をぜひ聞きに行きたいって思っていただけるようなコメントを最後いただけますか？
私は、医者として働い、医師として働いて、先ほどから何度も繰り返しさせていただいてますけど、暮らしの中でその一人一人の方々の援助ができたらいいかなと思っていて、その中で特化して家で治療をするということを中には選ぶ方がいらっしゃる。でそれができることはもっとたくさんあるはずだし、もっと多くの方が利用できるはずなのに認知されていないとか、そういうことを 実際にできるかどうかかえってよくわからないので不安だとか思う方がいらっしゃるので、それを利用する利用しないは別として、実際にそういう医療があるんだとか、
はい、
そういうことが自分たちの助けになるかもしれないということをどっか頭の片隅にでも入れといていただくという、その気持ちでもいいので、ぜひ皆さんに足を運んでいただいて、一緒にこう何かを考えるきっかけになったらいいかなと思います。
わかりました。もう一度繰り返しますね。11月18日土曜日です。場所は釧路労災病院3階の講堂で、時間が午後2時から3時40分くらいまでを予定しているということで、入場無料です。で、事前の申し込みは不要ですので、ぜひお時間のある方足を運んでいただければと思います。で、先生、最後にちょっとお聞きしたかったんですけど、
はい、
今先生のような活動をなさっている方って結構釧路市内にいらっしゃるじゃないですか。
ええ、
いつもお世話になっている杉本内科医の院長の杉本先生ですとか、あと南病院の岡澤先生ですとか、はい、でそういう先生がいてくれると、ここに住んでいる私たちこう安心して年を取っていけるんじゃないのかなって思うんですが、この先生方それぞれ皆さんスタッフ抱えてらっしゃいますよね。そこでこう大きく連携が取れていればなおさらいいんじゃないのかなと思うんですけど、いかがなもんなんでしょうか。
私もそのように考えています。実際にそれぞれが活動している内容はこうそれぞれ魅力的なものがあると思うんですけど、はい、お互いリンクしてこうよりそのお互いにこう磨き合ってより深いものにしていくとか、よりこう連携を密にすることによって、はい、こう見えないものが見えてくるですとか、そういうふうにして負担のない形でお互いこう助け合いながらできるような関係がもっと構築できると、なお釧路の医療とか介護も発展するんじゃないかと思います。
ねえ、そうなんですよね。だからお話を伺ってると、まだ点は大きな点かもしれないんですよ。ちっちゃいんじゃなくてね、はい、大きな点だと思うんですけど、そこがまだ点につながっていない、
はい、
点線でつながってる感じからまだ実践になってないような感じがすごくするので、はい、そこができていけば、
はい、
だんだんこう面になっていく可能性も出てくると思うのでね、はい、まあ、それなりにいろんな問題もクリアしなくちゃいけないと思うんですけど、はい、ぜひ先生には頑張っていただきたいと思います。
頑張ります、はい、ありがとうございます。
まずは今週土曜日お話をお聞きいただきたいなと思います。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のドクターは釧路共立病院内科、そして桜ヶ丘医院の院長、石川翔先生でした。なお、このストリート D は FM 釧路のブログでも展開しております。 FM 釧路トップページからパーソナリティ緑のブログを開いていただきますと、左側にリンク集でストリート D というところがあります。そこをクリックしていただきますと、今日のね、石川先生のお写真と今日の内容、それから以前ご出演いただきました先生方の内容も残っておりますので、ぜひチェックしていただければと思います。以上、ストリート D をお送りしました。